のこんばんはラジオ。皆さんこんばんは、しのぶえ神楽笛奏者のことちゃんです。毎月第1月曜日のこの時間は笛ことちゃんのこんばんはラジオをお届けしています。さあいよいよね12月ということで、ですね、実はこのラジオ2016年今年の1月にスタートさせていただいたんですけど、いよいよ1歳を迎えますよ。すごいですね。でおかげさまでですね、この西東京市を中心にですね、本当たくさんの方にお聞きいただいているようでして、そしてまたですね、全国各地の方にも、後日やっておりますのポッドキャストの方を通してですね、お聞きいただいております。ありがとうございます。そしてとっても嬉しいことに、なんとこの番組は来年も継続することになりました。イエーイ、パチパチパチ、ますますですね楽しい番組にしていきたいなと思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。さて12月ということでですね、皆さん大忙しのシーズンになってきましたね。忘年会ですとか、それからクリスマス会などなどもイベント盛りだくさんのシーズンですね。でも今年はもうなんか11月に雪はね降るし、もうどんな冬になるかなという感じでね、思ってるんですが、もうどんどんどんどんもっともっと寒くなっちゃうのかな、やだな私夏の方が得意で、冬はね全然もうダメなんですよ。本当に寒いの苦手なんでね、どうしようかなって思ってますけれども、まあ、とにかく皆さん手洗いうがいをしっかりしてですね、元気にこの冬も過ごしてまいりましょう。本日のラインナップですけれども、まずはですね琴音のお悩み相談室、そしてですねようこそゲストコーナー、今回は映画監督の早水裕介さんをお迎えしておりますので、皆さんお楽しみに。この番組は屋根で守り床で支える防水材床材のパイオニア田島ルーフィングの提供でお送りします。日々の練習、楽器のケア、これは私たちミュージシャンが美しい音楽を奏でるために欠かせないもの。雨漏りしない屋根、足元を支えてくれる床、これは私たちが生活するのに欠かせないもの。安心安全な空間で生活するためにも、防水材、床材のメンテナンスを心がけましょう。屋根で守り、床で支える、田島ルーフィング。琴音のお悩み相談室。さあお悩み相談室の時間がやってまいりました。今回はですね3名の方からのお悩みをご紹介したいと思います。まずは陽子さんという方から、どうもありがとうございます。早起きが苦手です。人生損しているでしょうか。おー、これ寒い時期ですしね、早起きって大変な時期なんですけれども、私が思いますに損はしてないと思うんですよね。その分もしかしたらこの方はですね夜素敵な時間を過ごしているのかもしれないですし、まあ起きて活動する時間というのは人それぞれということで全然いいのかなということを思いますし、もしかしてもうすっごいたくさん寝ちゃってるっていう人の場合、よく寝すぎてこう起きてる時間が少ないからなんか損した気がするみたいなことをおっしゃる方もいますけど、寝てる間ね人っていうのは宇宙に行くっていう話を聞いたことがあるんですよ。ということはですよ、非常に素敵なそれもそれで人生になっておりますので、全然損してるっていうことはないと思いますが、まあ、ただ今の季節ですね、とにかく寒いですよね、起きるのがね。でしんどいですよね起きるのがね。はい、私は昔ですね頑張って起きるために好きなアーティストの CD をですねバーンって大音量で流して、それでわーって目覚めるだとか頑張ってたんですけどね、まあ今はですね対策としてアラームを自分よりも結構離れたところに置いといてですね、むくって起きないとそれを止められないっていう状況にして頑張って起きております。はい、横さんありがとうございます。それでは次の方ですね、ひろみさんからどうもありがとうございます。 職場の環境に馴染めていない時を感じます。そんな時自分と意見を合わせなくても、自分の意見と合わなくても合わせた方が良いのかとても迷います。どうしたら良いでしょうか。あ、これなんか多分職場あるあるって感じですよね。私昔幼稚園の先生してたんで、お勤めしてた経験あるんですけど、全然気にしてなかったですよ。合わせようなんて思ってなかったですからねって言ったら、すごい強烈な人のように聞こえるかもしれないんですが、やっぱりその方が余計ストレスがたまりますからね。これお悩みで今出してくださってるので、もう今の時点でもしかしたらすごいストレスがたまってるかもしれませんよね。でやっぱりなんでそんな風に感じるのかっていうと、自分の中で例えば、あ、なんか好かれなくっちゃとか、よく思われたいわとか、もしかしてなんかここで合わせとかないと後で陰口言われるかしらとか、多分そういう何かがあるのかもしれないですよね。だけどですね、まあ極論言いますと、死ぬ時にですよ、職場のね、あの人がどうこうでっていうことを思い出す人は多分ほとんどいないですね。だから人生においてこの事件ということはですね、さして大したことではないと。それよりもですね、もっともっとですね、大切にすることっていうのは他にもあると思いますので、とにかく気にしない、そして自分の好きなことにフォーカスしていくというふうなことにされた方がいいのではないでしょうか。合わせないでいいと思いますはい、それでは次の方ですね。かずみさん、どうもありがとうございます。ことちゃん、てんてんてん、きれい綺麗になってますね、てんてんてん、恋してるのかな。素直になって綺麗になる秘訣を教えてください。だってそんな秘訣とか言われてもなんかよくわかんないんですけど、まあ恋はやっぱりするに越したことはないですよね。私もいつだっていろんなものにも恋している状態でございますよ。だけどね、やっぱりそのまあ綺麗になるっていうのはですね、いろんな方見てても思うんですけどね、笑顔が素敵な方はやっぱり美しく感じますよね。でなんかこの人美人なのになんでだろうか、少しなんかちょっともったいないなみたいな人、やっぱりね、表情がね美人じゃないんですよ、表情がね。はい、なのでやっぱり愛くるしいその笑顔でですね、いつもいるようにすると、そしていつもご機嫌でいるというふうなことがありますとですね、非常に綺麗になっていくし、そしてそういったことをですね、素直に受け入れられるというのは心もどんどんピカピカになっていくと思いますのでですね、ぜひぜひ実践できればしてみていただけたらと思います。かずみさん、どうもありがとうございます。さてさて、今日はですね、皆さん年末もうねクリスマスということで、CD の音源ではなく今日私生演奏で演奏してみたいと思っております。皆さんご存知と思います、クリスマスといえば清志この夜です。お聴きください。ことの演奏で清志この夜でした。ようこそゲストコーナー。はい、ようこそゲストコーナーのお時間がやってまいりました。今回はですね、映画監督の早水祐介さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは。
うわちょっと久しぶりですね。
お久しぶりです。
今日はありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずですね、もう簡単に私の口からですね、ゆうすけさんの、プロフィールというかお仕事を、紹介させていただきたいと思います。実はこのゆうすけさん、もちろん日本人でいらっしゃるんですけれどもオーストラリアでですね、1997年から2003年にかけて約7年間向こうで学校に行かれたり、そして映像のお仕事をされておりまして、テレビ局のですね SBS というですね、フォックス系のテレビ局でも働いてらっしゃいました。で、その後日本に帰ってきてから、こちらで活動していらっしゃるところ、私も出会わせていただいたということで、早速お話を伺っていきたいと思います。お願いします。
はい、お願いします。
出会いはですね、あれですよね、書道家のマーヤさん、
ね、はい、
はい、彼のイベントがあった時に映像でユースケさんが入ってらしたんですね。
そうですね、カメラ回してましたね、あの時ね、確か。
そうでしたね、はい、でその時は私たちほぼ確か会話はしてなかった。
ほとんど会話はありませんでしたね。
そうでしたよね、
はい、楽屋というか廊下というか、う
ん
う
ん
う
ん、はい、でなんか名刺交換をしてね、
はい、
うん、でその後ユースケさんがすごく面白い活動なさってて、映画監督さんですとか、その映像に関わる方、そしてまた役者さんたちなんかをね集めて、なんかいろんなパーティーとかしてらっしゃいますよね、
はい、そうですね、う
ん、
毎月やってます。東京シネマユニオンという映画人交流会というものをやっております。
あ、すごい日本でねこういうことされるってやっぱりねすごく重要なことな気がするし、
素
晴らしい活動だなって思うんですが、は
い、
で私もですねそこにひょっこりちょっとね、
そうですね、一応、
はい、はい、
行かせていただきました
、はい、いただいたりなんかして、でまあそのやっぱりユースケさんの作ってらっしゃるそのマーヤの、作品なんかもすごくかっこよくてですね、
うん、ありがとうございます、
はい、何か今度一緒にできたらなということを思っていたんですよ、
はい、
そうしましたところで昨年の、1月23日にリリースをいたしました歌い、これはですね、童謡ですとか、そういった曲をですね24曲ほど入れ込んで作った CD なんですが、そのミュージックビデオゆうすけさんお願いしたんですよね。
はい、そうでしたね。懐かしいな。
懐かしいですね、はい、結構つきっきりでね。
そうでしたね、レコーディングをずっと追いかけて撮影させていただいて、なおかつ、イメージビデオっぽい感じで、ロケもやってみたいな。
ロケはね、ユースケさんがもうイメージに合う場所がなかなかないということで一生懸命探してくださってね
見つけました
ね。何でしたっけ、千葉の、
ね、
ウバラでしたっけ、
ね、名前が出てこない、
ウバラ海岸でしたっけ、
なんかねそんな名前のとこでした
ね。すごく素敵なところをロケーション見つけてきてくださって、撮影もあれでしたし、本当にその、動画はですね YouTube にもアップされていて、ドキュメンタリーチックにその映画っぽく撮りたいっていうことでご提案くださって、それで作りました。そして今回の最新アルバムエボリューション、こちらもですね早水監督による、はい、作品でございます。ありがとうございます。
いやいやいや、ありがとうございますこちらこそ、すごい過酷な体験をさせていただいて楽しみましたよ
本当に作品のその世界観っていうものが私の中ですごく広大だったので、早水監督もね最初話を聞いた時かなり頭を悩ませたっていうか、
はい、どこでロケしたらいいんだろうと思って、物語がね一応あったし、はいはい、時代背景とかもちょっと、あったと思うんで、はい、それかなり悩みましたね。
そうでしたよね、はい、でそんな中私がですね、広島の奥地、私がその神楽をしているいつものその場所に非常にもうここはどこなんだろうと思うぐらいの大自然があるので、こういったところはどうですかというふうなことで聞いたらですね、あ、いいじゃんってね、
はい、なりましたね、はい、もうそこしかなかったですね、もうね、もはや。
そうですね、
あとは海外で撮影するかみたいな
だけどいろいろ大変だし、どうしましょうってなってたんです
国内でなんとかっていう
そう、でも広島に来てもらって、で実は私の撮影自体はあれ2泊3日ぐらいでね、はい、撮ってるんですけど、その前1週間前ぐらいから、
そうですね、全部で何日行ったんですか。1週間以上いましたね。1
週間以上いましたね。
山ごもりしてというか、はい、秋太っていう場所に行ったのも、初めてだし、要は何もないところなんですよ、自然の中でね撮影をしようということで、何もないって言ったら怒られますけどね、何もないってことはないんだけど、大自然があるっていう意味ですね、はい、食べるところもあまりないしそのただ不思議なことになぜかコンビニがあったんですよ。
ああ、
多分隣村とかには絶対ないんですけど、そこだけあったんですよね、なぜか。
その泊まってるところの近くにね。
そうなんですよ。そこに救われたっていう感じありますけど。
よかったです、本当。
もうロケ班をずっとね、うん、してましたんで、あのコトさんが来る前に、はい、
そうでしたよね。本当にもうなんか すごいあの状態の中で、しかもあの時期的にまだクマとかが出るような時期だったんですよね。でその話を、あのこれ冗談じゃなく、クマ出る時は出るんですよ、山って。で最初ゆうすけさん全然なんかふーんぐらいにして、もうなんか怖くもなんともないみたいな感じというか、何も考えてないというかね。
そうですね、
だったのが、うん、あのうちの父と私が、いや本当にこれはもう大変なことだからって、でクマってこうなんかガーンってあの手を振りかざしたもんなら、あの人の顔の半分がこそってなくなっちゃうぐらい、ものすごい強靭なパワーを持ってるっていう話もありますし、もう大変なとこなん、あのことなんですよっていう話をしたら、突然あのゆうすけさんとアシスタントで来てた方がなんか青ざめてさ
そうそう、でなんかコトさんのご両親からの鈴というかね、なんかあのカランカランなるものを大量にいただきましてね。
そうだから腰につけて、その向こうの子供たちってあの熊に襲われないようにランドセルに鈴つけて登校してるんですよ、はい、だからあの鈴があれば熊も逃げていくんじゃないかということで、うん、一生懸命鈴をですね、何十個も何十個も束ねて腰につけてもらう、
はい、そうそう、だからこっちはあのもう完全に素人なんで、逆に鈴の音で来るんじゃないかとかね、逆にいろいろ妄想が広がってしまって、これ鈴がないほうがいいんじゃないかとか、逆にね向こうの足音が聞こえないんじゃないかとかね、いろいろ悩んだりもしましたけど、やっぱり現地の人の言うことを聞こうと思って鈴ちゃんとつけてロケハンしたんですけど、
うんうん、ね、でもクマには会わずに、
でも大きな、多分あれはあんな大きな糞があったんですけど、あれはなんかイノシシとかその類じゃないような気がするんですよ。
じゃあやっぱりいるってことですよね。
そうですね。で旅館の人にも、夜星空撮りたいって言ったら、うん、やめた方がいいって言われて
結構真顔で言われたでしょ。
そうそうそう、星空は断念しました実は
そうだったんだ。
そうなんです。
いやでもすごい、本当にもう朝から晩までですね、その1週間以上こもってもらって、で最終的にはそのロケハンしていただいた場所でですね、いろいろ撮影をして、最終的に編集までね、
はい、
してもらって、あと色もね、いろいろやってもらってありがとうございます、はい、
とんでもございません。
なんかね、あのイメージしてる色っていうものと、やっぱりそのカメラによって違うんですね、色合いって ね、うん、私全然知らなかったんですけど、うん、まあなんかそういったものも、
そうなんですよ、機材によってももちろん全然違うし、うんうん、あとはまあ天候でも全然変わっちゃうじゃないですか。なんかそれもあるし、うん、あとは元々のその作品のコンセプトじゃないですけど、やっぱ神話的なちょっと雰囲気がすごい漂ってくる物語だったんで、まあどうやってそこに近づけていくかっていうのは結構悩みましたよね、うんうん、
いやでも本当にですね、いろんなところにこう力というか熱を込めてもらって作った作品で、今こちらも絶賛 YouTube の方にアップされてますし、非常にあのご好評いただいておりまして、
はい、
本当ありがとうございます。で、まあ、そんなゆうすけさんね、実は昨年のあれ4月でしたよね。
4月ですか。
そう、私ね、あのホピ族っていうあの、まあ、インディアンの方たちに会いたいなと思って、で実際会いに行ったんですけど、でたまたまその会いに行くことを決めて飛行機を取った直後に、ゆうすけさんとたまたま中で打ち合わせとかランチすることになってたんですよね。
そうですね。
で私が今度行くんだなんて言って話してたら、ゆうすけさんその場で、え嘘とかして、あ僕もその期間空いてるとか知ってね。
そうでしたねランチをしながらなんかその場でじゃあ行きますかみたいなことになりましたね。
そうそうそう。でしかも私のドキュメンタリーの映画用のその映像っていうのもずっとゆうすけさんがあの撮りためてくれてて、もうきっといい映画撮れるから行くと、
はい、
いうことをおっしゃってくださってね、
はい、でその場で携帯電話でなんかフライトチケットをなんか、
そう、行動力ある方なんですよ、さすがですよね
その場で決まりましたね。
そうそうそう
そう、 そういうの結構好きなんですよね。でもね、
うん、なんか分かります、うん、こう付き合いだんだん長くなってくると、こうゆうすけさんのなんかこう面白ポイントっていうかどこを面白がるかポイントっていうのがね、
あ、
だいぶ分かってきて、なんか面白いですよ、見てて。
あ、逆に知りたいですね、うん、
で実際向こうに行ってそのホピ族の方とね一緒に演奏するシーンとか、
そうですね、う
ん、あとなんか面白いあのね、バイオリンビオラの奏者の ね、ノカトゥーラっていう世界的な奏者とも知り合って、で彼女と、彼女もインタビューしてもらったり、はい、で一緒に対談してるところも撮ってもらったりとかね、
はい、もうね、向こうは向こうでやっぱロケーションはもちろんすごいし、うん、やっぱり日本人じゃないんでね、もちろん皆さんだからもうやっぱり、うんうん、暑いですね、なんか違った意味でね、なんかすごいあったかいというか迎えてくれる感じもあるし、うんうんうんうん、やっぱすごいスピリチュアルの場所だし、うん、まあちょっと何ですか、強すぎちゃって僕具合悪くなったりしましたけど
そうそう
山登ってヒーヒー言ってないと
か、そうそう、山登る時ユースケさんの途中でね、
もう挫折しそうになりました、
挫折しそうになっちゃって、はい、全部ケンさんっていうあの和太鼓奏者のね、お世話してくれた人がユースケさんの荷物持ってくれて、
現地で和太鼓やってるあのことさんの知り合いの方が、まあ、今回いろいろアレンジしてくれて行ったんですけど、まあでも僕今回あれ一番思い出に残ってるのはもう、うん、もうご存知だと思いますけど、タイヤがパンクしたんですよね。しかもライブに向かう当日の行く途中の、しかも砂漠の真ん中でパンクしたんですよね。
そうなんです、もう大変でしたよね、
はい、
でもうなんということだということで、あの車を幅寄せして横に止まってたらすぐそこにね、
そうなんですよ、
車のレンタカー屋さんがたまたまあったんですね。
さっきの秋葉田と同じですよね、たまたまコンビニがあるみたいな感じで、たまたま
いつも救いがありますね。
そうそうそうそう、絶対ありえないところにレンタカー屋があるんですよ。そのもう何にもない砂漠の真ん中にレンタカー屋があって、その前でパンクしたんですね。
そうそうそうそう、
びっくりでしたね、あの時は。
でもあの時私も結構疲れてて、なんか木陰でちょっと座ってたら、なんか一緒に行った人がそこサソリいるから座んない方がいいよとかして、
あ、言ってましたね。
でもなんか、はい、なんてとこなんだ、すごいところに来ちゃってるなって思って言いました、記憶が蘇った今、
は
い、
まあ、ライブはね間に合いましたけどね、なんとかね。
そうそうそう、もうリハーサルも何もなしでねサウンドチェックもほぼなしみたいな
すごかった
すごいライブでしたけども、はい、すごい思い出いっぱいですよね、
はい、
でもそんなユースケさん、まあ、こうやって私の映像だけではなく もちろんたくさん有名な方のミュージックビデオですとか、あとあの映画監督としてもちろんご活躍中で、あの昨年今年イタリアの、
イタリア行ったのは、去年の終わりぐらいかな、
もう。そっかそっか、もうそのくらいになるのか。あのイタリアの映画祭でこの早水祐介監督は監督賞を取られてるんですよ。
そうなんです、
ね、すごいですよね、
びっくりしました、
本当にいやいやいや、でやっぱ企画力っていうのもすごくあるし、でその監督なんですけど、やっぱりその脚本
もやりますね、脚本も書きますね自分で、
なんかやっぱりどういうタイミングでそういうものってこうあれなんですか、ずっとそのなんか温めて温めてなのか、ブワーって降りてきて書いちゃうとか、
あの、まあ、基本的には両方なんですけど、あの結構書き溜めてたりとかはしてて、あとは書かないでもこう頭の中でぐるぐる回ってて、で忘れちゃうのは基本的に多分あんまり印象がないんだなって、そのままにしたりとか、覚えてるやつがこうだんだんこうワインじゃないですけど
ね
時間とともにこうわーってなってきて、じゃあそれを作りたいっていう風になっていくんですけど、
じゃあちなみにその賞を取られた作品っていうのもそういった感じでできた作品だったんですか？
あの作品は真逆なんですよ、うん、あれは、あの全然ああいう作品を取ろうというのがなくて、単純に、まあ、あの全ての作品に関して言えることなんですけど、あの今自分たちが生きている時代っていうのを、それが時代劇であろうが現代劇であろうが、まあ表現したいっていうのがあって、今自分たちが生きている時代をちゃんと切り取りたいっていうのが全ての作品に僕はあるんですけど、で一緒にまあよく酒飲んでる役者の仲間とかいるんですけど、まあ、彼らのこと本当にどれだけ自分が知ってるかっていうのをちょっと自問自答した時があって、あんま分かってないなと、なんとなく付き合ってるなって、仲いいんだけど本当にこの人たちのこと知ってんのかなっていうところから発想が始まって、まあ、彼らのライフストーリーを聞きながらそれを元に自分で書いたっていう作品なんですよ。
面白い作り方ですね、
はい、
でも今の話から皆さん分かると思うんですけど、すごくね人との関係をなんかぐいぐい深めていくタイプの方なんですよね。だからあこのくらいで流しとけばいいやと かこのくらいの距離でいいやみたいなのはないんですよ。
そうなんです、
あのズカズカズカっとですね、もうどんどん入り込んできてくれるん で、
はい、
苦手な人はえまた私の中にこんな入ってくるのって感じだろうけど、私結構まあオープンだし、はい、なんかそうやって突っ込まれると、あそうか私こういうとこ気づいてなかったんだとか、うん、結構この監督から気づかせてもらうこともあるから、
すご
くいつも面白いなと思ってるんですよね。
はい、まあ、土足では上がりませんけどね、ズカズカとね、こうね丁寧に靴を並べてこ
う
ズカズカ入ってくる。
はい。
一緒じゃん
って。お邪魔しますって言いながら。 いやそこがまたね、あの早水監督の非常に面白いし、また今後もねどんな作品が生まれてくるのかなっていう風に、楽しみな部分でもあるかなという風に思っております。
はい、ありがとうございます。
ぜひまた何か作品あの一緒に作りたいと思ってますので、
こちらこそです、
その時はお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、
あとなんか作品をその監督が作る時もなんか言ってくださいね、私が役者として活躍できる場面があれば。
あ、わかりました。
私小学校の時あの演劇部だったんで。
そうでしたね、
はい、小学校の時
じゃあその時 の, あのノウハウを生かしていただいて、
はい、はい、あの歌も歌いますので頑張りますから言ってください。
時を超えて受け継がれる優しいハーモニー、心に残るメロディーは日常生活を豊かに彩ります。強い日差しや雨から私たちを守る屋根、滑ったり転んだりしない安全な床、何気ない毎日を確かに見守る防水剤、床材は安心安全な暮らしを守り支えてくれます。
屋根で守り、床で支える、立ち丸ウィング。
はい、早いものでもう終わりの時間が近づいてまいりました。皆さんいかがでしたか？ゆうすけさんいかがでしたか？
いや面白かったですね。ちょっとあの、
う
ん、お悩み相談いろいろ僕もしたかったんですけど、
そうでしたか
時間がなかったんで、
ぜひ今度応募していただいていいですか？
はい、了解しました
、はい、あ私も本当に楽しい会でございましてですね、本当にありがとうございます。この番組はですね、放送終了後インターネットのポッドキャストでも配信をしておりますので、ぜひ各検索サイトからですね FM 西東京で検索してみてください。はい、ちょっとどうですか、来年に向けてなんか意気込みみたいなのあるんですか？
ありますよ、ありますよ。あのそれこそ8年間書いてた脚本がようやく完成して、うん、もうそれを撮り始めようと思ってますので。
すごい、長編映画。
そう、長編なんです。ただね、時間かけすぎてるから逆に、うん、あの力みすぎて変なものにならないようにっていう、うん、意識もあるんで、ちょっとこうね肩の力抜きながら
や
って
ことで、ね、
そうなんです
ね。あ、そうなんですか、楽しみですね来年。もう私も来年といえばもうまたこのラジオがですね継続ということになっておりますので、ますます楽しい番組にしていきたいと思っております。皆さん来年もどうぞよろしくお願いします。それでは次回、第一月曜日のこの時間もどうぞお楽しみに。お相手は篠笛神楽部演奏者のことでした。皆さんバイバーイ。
バイバーイ。
ありがとうございます。
この番組は屋根で守り床で支える、防水材床材のパイオニア田島ルーフィングの提供でお送りしました。